everyone. 皆様、アロハエミです。今日はいかがお過ごしでしょうか。このチャンネルではママや女性、子供に関わる全ての大人たちがどんどん夢を叶えていけるようにサポートしています。そのために私がハワイや世界のいろいろな場所で学んできたスピリチュアル法則や成功法則について様々なエピソードに載せて分かりやすくお伝えしています。私たち大人がまずどんどん夢を叶えて輝いて生きることで、その姿を見る子供たちもきっと個性豊かにのびのびと成長を続けていってくれると信じていますので、そういった思いに共感していただける方はぜひチャンネルのフォローもしていただいて最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速今日のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、簡単にできる子どもが自己肯定感を高められる方法というテーマでお話ししていきたいと思います。最近ですね、このポッドキャストでもいろいろとね、シェアさせていただいてるんですが、今最近4歳になった息子の青ちゃんが、サッカーだったりエレクトーンだったりということで習い事をしてるんですけど、その、ね、環境でいろいろな親御さんだったりお子さんの、ね、様子を見させていただく機会があって、感じることが、ね、たくさんあるんですけども、その中でもね、なんか今の子供ってね、やっぱりすごく恵まれてるなって思うんですよ。一昔前、私たちの親の世代だったりすると、その今みたいにね、何かやりたいなと思って、なんかすぐ近所に例えば音楽教室だったり、そのスポーツのね、スクールだったりって、そんなに今ほど数はなかったと思うし、それこそその近所にはないんだけど、そのオンラインで日本全国、もうもちろんそれこそ世界のね、もう裏側の先生とかでも、つながって学びたいことをね、もう本当に小さな頃から学べるっていう、今そういう時代じゃないですか。そういう意味でね、すごく子どもの可能性ってめちゃくちゃね、開かれているね、すごいいい時代だなって思うんですけども、でも逆に私もね、その息子の習い事に関わってて思うんですけど、それだけね、いろんな環境とかチャンスが整っているだけに、子どもにとってはね、プレッシャーもね、やっぱり大きいんじゃないかなって思うんですよね。これだけね、環境とかそのチャンスが転がっている中、なんかそれをつかまずにやらないっていうと、なんかちょっと自分は置いていかれているような、そのお子さん自身はね、そこまでね感じていなかったとしても、親御さんの方がね、周りの子はね、3歳だったり4歳からピアノだったり水泳だったりサッカーだったり野球だったり、なんかいろんなね習い事をやっていたり、それこそ幼児教室とかでね、もうすでに受験のね、なんかもう勉強を始めていたりとか、なんかね、そういうことをさせている中、自分の子供はね、全然そんなこともしてなくて大丈夫かなみたいに不安に陥ってしまったりとか、それってもう本当に家庭の考え方がそれぞれあると思うし、お子さんのね、いろいろな得意なこととか苦手なことも違ったり、性格もあるし、やっぱりね、そのお子さんがどうなりたいかっていうところによっても全然変わってくるので、全然これが正解ってないし、何歳で始めないとダメとかいうことも全然ないんだけど、やっぱりその周りがね、今これだけその環境とかチャンスが豊かにある中で、こう自分の子供はね、なんか遊んでばっかりだとかゲームしかしてないとかね、なんかやっぱりそう不安になることもあって、なんかそういったね、親の不安だったりとか迷いっていうところで、やっぱり子供にね、そんなことをしてないで勉強しなさいとか、こう何々ちゃんみたいにこんなのしたらどうなのとかね、こうなんかこう子供のその自尊心を下げてしまうような、この声かけになってしまったりということもやっぱりあると思うんですよね。だし、やっぱりその子供のね、会話とか見てても、子供同士ってその全然悪気はないんだけど、すごいこうぐさっと刺さる言葉を言ってたりするじゃないですか。息子のサッカーの教室だったら、お前めっちゃ下手やなとか、お前がいるから負けたんやとか、結構普通にそういうことを言ってくる子供もいるし、うちの息子の青ちゃんはね、あんまりその右から左でそんな気にしてる感じではないんですけど、もうちょっと大きくなったらね、なんかそういうのももうちょっと理解して、悔しいとか、なんかそういう感情が生まれるかもしれないし、一個上の年中さんの男の子とかはね、そういうのお前下手やとか、俺の方がうまいとかね、結構そういうので言い合ってたりとかもするんですけど、それがね、その子どもたちのいろんな感情を育てるっていうことにもなると思うんだけど、やっぱり子どもの性格によってね、そのなんか人と比べてしまって全然ダメだったっていう風に感じちゃう子もいるだろうし、本人はそこまで思ってないんだけど、その子の親御さんがどうしてもね、その自分の子どもの特性とかをこう見極めれなかったりとか、周りの子どもと比べるっていう形で、なんで今日そんな風にしちゃったのとか、なんで今日できなかったのとか、なんか声かけがうまくできないことによって、子どもがね、どんどんその自尊心をなくしていくっていうね、こともやっぱり日々起こってしまうと思うんですよね。なんかね、そうやって子ども同士で厳しい言葉を言い合ったりとか、 親御さんだったりコーチ先生だったりからね、こう何気なく言われた言葉でやっぱり自尊心って、まあ、下がっていっちゃうということはね、残念ながらねあることだと思うんですよ。もちろんねこれを糧にしてその強い心を育てていく、まあ、そういう成長にもねつながることになるので、それを完全に否定するわけではないし必要なことだとは思うんですけど、まあ、そんな風なね環境の中で、今みたいにスピードが速くてもういろんなものが整っている環境の中でそのプレッシャーをたくさん感じている子どもたち、まあ、そんな子どもたちにとってそのね自尊心を高めてあげられる方法って何かなって考えた時に、まあ、私がやっていることとしてはやっぱり家庭の中でその子どもが活躍できる場をもう常に作ってあげるっていうことだと思うんですよ。まあ、どんなに学校とかその習い事で、まあ、うまくいかなくてこう劣等感を感じてしまうみたいなね日があったとしても、家に帰ってきたら自分は家族の役に立っているとか、自分はこの家族の一員でもうなくてはならない存在だ、なんかそういう場さえあれば、まあ、家庭がそういう場でさえあれば、まあ、どんなね厳しい状況があったとしても家に帰ってきたら本当に自分自身でいられて誰かの役にも立っている、自分自身であることが誰かの役に立っている、そういうふうに思えるので、どんなね厳しい環境に置かれても柔軟にねこうね対応して成長していけると思うんですよね。まあ、そんな中で私が今ね4歳になったばかりの息子に意識的にやっていることとしては、まず家族っていうのはもうお互い助け合うものなんだよっていうのをねとにかく毎日伝えるようにしてます。まあ、特に私たちの場合は息子と2人だけなので、ママがねこういろんなことを考えて行動して、ママがこう仕事をしながら起業もして家事も子育ても、そしてね息子の習い事だったりとか、まあ、いろんなね可能性をね伸ばしてもらうために日々ねいろんなことをねこう考えてやっているので、やっぱりもう本当にね毎日ねいくら時間があっても足りないみたいなね感じで、あっという間に過ぎちゃうんですよね。まあ、そういうことも子供だからわからないっていうんじゃなくて、もうしっかりと子供にそういうことを伝えて、ママはこういうことをやっていてこういうふうになっていきたいから一緒に手伝ってくれる、一緒にやろっか、何かアイデアがあったら教えてねっていう感じで、とにかく自分の考えも大人に接するかのようにしっかりとシェアしているし、あとはねその子供さんの年齢に合ったお手伝いっていうのをね積極的にお願いするようにしています。まあ、3歳の時だったらお着替えは自分でやってねとか、お洋服は、まあ、2択3択ぐらいの中から自分で選んでねとか、少しずつそのできること選択して決断することっていうのをねやってもらうようにしたり、一緒にね食べる朝食だったり夕食の準備っていうのも少しずつできることを増やしていってもらって、まあ、テーブルクロス引くのを手伝ってもらったり、フォークとかお箸を並べるのを手伝ってもらったりとか、まあ、あとは興味を持ってくれるようだったら一緒にねパン作りするのをやったりとか、お米を炊く前にねお米を量るのを一緒にやってもらったりとか、そうやってその遊びの一部みたいな感じでやってもらって、でうまくできたら Thank you ありがとうっていうのをとにかく言い続ける。まあ、そうすることでだから自分はすごくね家族のために役立っているんだ、自分は家族の一員なんだっていう風な思いが強まっていって、どんどんね手伝ってくれるようになるんですよ。でまあそのお料理のお手伝いとかねしてもらうと、やっぱりいろいろこぼしたりとか間違ったりとかしてイライラってしちゃう時もあるんだけど、そこはぐっとこらえて、あ本当はねこうしてほしかったんだけど次回ねどうやったらこぼれないように入れれると思うみたいな感じで、まあその経験から学ぶっていうこともやってもらいながら、まあ、ちょっとずつね上達するっていうことを意識してます。うちでね特に大変だったのは、あの卵を割りたいって言ってその卵を割ってもらうんだけど、もう本当にもう大災害みたいなねぐちゃってなってもう下にもこぼれてとかね大変だったんですけど、まあ、初めはねさすがに動揺を抑えきれずに、あー大変みたいな感じで大騒ぎしてしまって、息子もわどうしようみたいなねちょっと顔面蒼白みたいになってたんですけど、あ大丈夫だよ大丈夫だよって後からねしっかり伝えて、今度じゃあどうやったらこんな風にならないと思うっていう風にね一緒に考えたりしながら、今はねかなりちゃんとねフライパンの中にうまくね入れれるようになってきてて、まあ、どうしてもね黄身がね潰れてしまうんですね、力を入れすぎてギュッてやっちゃうので、まあでも少しずつねそこも黄身がね綺麗に残るようにね、ママみたいにできるようにまたいろいろ考えて一緒にやってみようっていう感じで、まあ楽しくねアクティビティみたいな感じでやってもらうようにしています。まあ、小さい頃からねこうやってやってると、もうそのお手伝いすることが当たり前になるし、まあ、それが楽しい、でその家族の誰かの役に立っているっていう風なね気持ちをね自然に高めることができるのでおすすめです。まあ、どうしてもねそのなんか 特に子供が小さい頃からの名残で何でもやってしまう、まあ、特に完璧主義のママさんだったりパパさんだったりするとついついねその子供ができるのにやってしまうっていう風にねなっていたり、もう習慣みたいになってて、もう今までこうやってずっとお着替えも手伝ってあげてたからなんかそれをやめどころがわからないみたいな感じでなんとなくやり続けてしまう、それで子供が成長する機会だったりこう自立する機会っていうのをね奪ってしまってるっていうこともあると思うんですよ。その悪気はないし、もちろんその知らぬ間にっていう感じなんですけども、まあ、なので全然今からでも遅くないので、これくらいはもうできるだろうっていうことがあればちょっとねチャレンジングっていうようなね内容のことをどんどんね手伝ってもらうようにすればいいと思います。今までねやってあげてたので、なんでいきなりってなるかもしれないし、めんどくさいってなるかもしれないんですけど、まあ、しっかりとねもう会話ができる3歳とか4歳くらい以上のねお子さんだったらファミリーミーティングっていうのもおすすめで、私もねハワイの子育ての先生から教えていただいてからもう2歳の時からねもう取り入れていたんですけど、本当にねその子どもさんの年齢に合わせてにはなるんですけど、ちゃんと子どもさんとママはこういうことをしたいんだよねこれからっていう風にしっかりと場を持って話して、まあ、そのお子さんの年齢に合わせた聞き方で、まあ、2つとか3つ選択肢を与えて、これこういう風にしたいんだけどこの中でどれだったらできそうとかどれがやりたいっていう風に聞いてあげたりとか、もう大きなねお子さんだったら小学生とか以上のお子さんだったらどう思うってどんなことがしたいっていう風にそのテーマに対する意見をねもう聞いてもいいし、まあ、とにかくねそのママが勝手に決めてやるってなると多分反抗的になったりめんどくさいってなると思うので、一緒に話し合う、家族がやっぱり幸せでいた方がいいよね、ママも手伝ってくれたら助かるっていう風にしっかりと伝えれば絶対ね手伝ってくれるし役に立ちたいって思ってくれると思うので、ぜひやってみてほしいと思います。まあ、こうやって、まあ、初めはねそのやり取りがめんどくさいしなかなか動いてくれないお子さんとかだったらもうやった方が早いってね思ってしまうママも多いと思うんですけど、忙しいママさんだったら特にね、まあ、でもそういうふうに子どもさんがやる機会を与えてあげることの方が、まあ、将来的に子どもさんがそうやって自分が存在している価値を感じやすかったりとか、自分がやることで誰かが喜んでくれるんだっていうね経験を積めるし、やっぱりママやパパもそうやってやってもらうことで子どもさんの成長が見れて嬉しかったりとか、自分自身もねその感謝の気持ちっていうのをね忘れないようにしなきゃなって、こうお互いそのいい循環が生まれると思うので、どうしてもねその忙しい親御さんはその日々のルーティンね慣れているルーティンを変えるっていうのがねなかなか面倒くさくてできなかったりもするんだけど、まあなんか例えば月初にするとか月末に話し合うとか、 なんとなくこのタイミングを決めておいて今月はこれをじゃあやってみようみたいな感じでこう家族で楽しくこう新しいことをどんどんできるようになっていこうっていう風にするといいんじゃないかなと思います。短い期間で見るとねなんかすごい煩わしいしめんどくさいって感じるかもしれないんですけど、長期的に見たら親御さんも子どもさんがそうやってどんどん自立して手伝ってくれるようになると自分が将来的に楽になっていくし、子どもさんもそうすることで心の成長も早まるし、初めに言ったみたいにこういろんなね厳しい今環境の中で子どもたちはこう過ごしているわけなので、そんな中で自分がいられる場所、自分の存在を認めてもらえる場所、そういう風なね場所をしっかりとね与えてあげるっていうことは本当にこれから子どもさんが長い目で見てそのどんな環境でもね失敗しても自分らしく生きていける、そういった土台作りになっていくと思うので、ぜひやってみてほしいと思います。まあ、これはねどんなね素晴らしい塾だったり習い事をさせることよりも子どもたちのね基盤になる大事なねポイントになると思うので、ぜひね子どもさんがそういうふうに自分に自信を持って自分らしく生きてほしい、そんなふうにね思う方はぜひやってみてほしいと思います。というわけで今日は簡単にできる子どもが自己肯定感を高められる方法というテーマで、いろんなね子育てメソッドだったり習い事だったりっていうねところで成功させることよりもやっぱり一番ね子どもたちの基礎になる家庭での子どもの在り方だったり子どもの役割、まあ、子どもの居場所を作ってあげる、そこがねすごく大事だよということをお伝えさせていただきました。今日のお話が少しでも面白かったよ、役に立ったよと思っていただけた方はぜひフォローしていただけると嬉しいですし、またね身近に必要だなと思われる方がいらっしゃったらシェアしていただけましたら嬉しいです。またですね概要欄の方に私の公式 LINE のリンクを貼っていますので、 今ね、もし子育てだったりとか自分自身のお仕事や人間関係などで何か悩んでいる方はね、ぜひ登録していただけたらと思います。登録していただけると無料であなたのね悩みにお答えするっていうね特典がついてきますので、ぜひこの機会にご縁を結んでいただけたらなと思います。というわけで今日もハッピーでアロハな一日をお過ごしください。ではでは。